5月末には沖縄が梅雨入りしました。入った途端に豪雨に見舞われ大変なようです。季節が先にとなっているようです。世界のあちこちでとうとう温暖化の影響が大きく出ているようです。あまり進んでいない防止対策にやきもきしながら自分の体調も悪くなってきています。リスナーの皆さんも早め早めの対応を考えてください。それでは福島みなべ6月号をお届けします。表紙はみなべ小学校1年生の皆さんがみなべ高校のポニーと触れ合い交流をしている写真です。楽しそうです。次は目次です。2ページから3ページ、令和5年度社協の事業報告、4ページ、地域支え合い推進員だより、5ページ、自宅でできるリハビリ、6ページ、デイサービスだより、7ページ、福祉カレンダー、8ページ、福祉トピックスと続きます。2ページ、事業報告です。1、地域活動支援センター。福祉就労支援事業、福祉農園従事者、職員が2名、利用者数は年間で30名です。野菜等の販売実績は702,115円となっております。ハートカフェ、販売実績1,631,400円、年間利用者は2,251人となっています。2. 生活支援体制整備事業、高齢者ニーズ把握、つぶやきを拾う活動、通いの場への訪問、その他自然と集まる場所や地域のお宝発見、訪問などです。住民の意識啓発、地域の支え合いの集い、対象地区は高木です。第1回目は高木公民館、令和5年10月3日、昼の部13時30分から15時30分、28名が参加しました。第2回目、高木公民館、令和5年12月1日、夜の部19時から20時30分、8名です。地域の支え合い発表会、令和6年2月4日、ふれあいセンターで、13時30分から15時30分まで、参加者は72名でした。多様な担い手の活用及び担い手の養成、高木城山サロン送迎ボランティア、ボランティアの方は4名、延べ利用者数は56人です。次は通いの場の広報支援、サロンの立ち上げとして3件です。3. 自動車輸送事業、医療機関送迎、町内移送は217件、町外移送は451件、合計668件となっています。 4. 法人運営、役員会の開催、三役会が45回、理事会が3回、評議員会が2回です。理事会計監査、5月24日水曜日、令和4年度みなべ町社協の事業決算についての監査です。寄付の実績、寄付収入額3,617,929円、前年度に比べてマイナス1,016,213円となっています。満中印紙は73件、その他は12件。合計85件となっています。共同募金事業として、期間は10月1日から翌年の3月31日まで、共同募金実績額は1,642,116円となっています。県の共募会へ直接納付しました。歳末助け合い運動実績額は346,715円でした。内訳は、チャイルドシート1台、歩行器1台、車椅子4台、スロープ1台、 松葉杖2セット、生理用品は町内の小中学校へ配布しました。防災用発電機、簡易トイレ、生活困窮者用アルファ米、レトルト食品、生活援護資金等になります。県共同募金会配分額104万5千円。一人暮らし、障害者世帯を対象に給食ボランティアサービスを実施しています。18万円です。学校8件のボランティア体験活動を支援しています。16万円です。小地域活動助成として22万円。介護用品助成として48万5千円です。5、介護保険、訪問会看護。居宅介護支援、ハート館1100件、ふれあい1465件、合計2565件です。訪問介護は、ハート館5632回、自立支援サービスが1868回となっています。訪問入浴は、ふれあいで100回となっています。通所介護は、悠々館が3354回、ふれあいが3176回、自立支援サービスが5回となっています。訪問看護は介護保険が7665回、医療保険は2134回、合計9799回となっています。3ページ、令和5年度みなべ町社会福祉協議会。地域福祉事業として、住民参加型地域福祉サービスの充実、シルバー人材センターとの連携、シルバー人材センターに依頼して福祉サービス利用と助け合いネットワークの充実を図る、ベッドの搬送実験、福祉団体支援5件です。相談援助事業、総合相談事業、暮らし何でも相談所の開設、月曜から金曜日の9時から16時まで、時間外は電話で対応、相談件数が18件です。専門相談事業30万702円、弁護士による法律相談6回23件、村上雄二弁護士、中松村尾弁護士などです。福祉団体、ボランティアなどへの支援、社協での事務局、女性団体など、長寿クラブ、障害児者父母の会、遺読会、身体障害者連盟、赤十字奉仕団、給食ボランティア、朗読ボランティアハートグループ、手話サークル日だまり、要約筆記グループなどです。地域福祉事業、ボランティアセンター、ボランティア協力校との共同と支援、8件16万円、うち8件すべて共謀から、世代間交流講座等の実施、1月31日、昔の遊びで交流、みなべ小学校にて、福祉委員会活動、福祉委員会の開催、8月30日、講演会の開催、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となります。会員募集は8月9月、一般会員は286万7千円、団体会費は20万円、加入率約 57% となっています。広報啓発事業87万100円、福祉みなべの発行、年12回発行となっています。地域生活支援事業、小地域ネットワーク活動の推進と支援、共に助け合う地域づくり、45万円、18件、うち8件分は共募からです。福祉サービス利用援助事業、新規相談4件、利用者20名、日常生活金銭管理サービス事業5件、成年後見受任件数は3件となっています。成年後見制度 法人貢献支援事業、体制整備と広報啓発、118,200円、福祉資金等貸付事業、生活福祉資金貸付件数、県社協受託6件、特例貸付、コロナウイルス対策として、令和4年9月末に終了しました。通算貸付実績として、緊急告知資金件数は66件、総合支援資金件数は79件、生活援護資金貸付件数は17件、駆け込み資金貸付件数は0件となっています。福祉タクシー券助成事業として883,700円、60人です、1440枚。紙おむつ券助成事業として323,500円、201人。うち、超助成146,200円、1500円券が842枚、500円券が398枚となっています。訪問給食サービス事業として、ボランティア給食火曜と金曜18名681食です。施設調理、悠々館、2時、ふれあい、その他、46人、4441食。譲ります、譲ってください、掲示板。福祉用具やベビー用品など無料で譲りたい人と譲ってほしい人をつなぐリサイクル事業です。新規登録はありませんでした。障害者地域福祉生活支援事業、手話方針員養成派遣事業として10万円、手話サークル日だまり25名との共同事業、会員の手話方針員としての派遣、手話学習会の開催、水曜日40回、聴覚障害者を交えての交流会、レクレーション活動を実施しています。要約筆記方針員養成事業として26,050円、要約筆記方針員養成講座の実施、年6回、講師は田辺市要約筆記会のサムの皆さんです。声の広報等発行事業、20,885円、朗読ボランティアハートグループが実施しています。福祉みなべ、広報みなべを毎月録音し、町内の視覚障害者等に提供しています。ニーズに応じて新聞や小説なども録音し、提供しています。年1回の研修会、みなべ町芸能祭りに参加、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためしていません。福祉機器リサイクル事業、61,852円、不要になった機器を修理点検し貸し出しております、144件です。県障害者スポーツ大会参加支援事業として55,636円となっています。4ページ地域支え合い推進員だより。支え合いは人と人とがつながることから始まります。ここでは地域のお宝、人と人とのつながりを紹介します。新茶できました。みなべ町では昔から清川地区、高木地区などでお茶を作られていたようで、今回熊瀬川地区の方に取材に行かせてもらいました。昔、宇治や静岡から苗を取り寄せてお茶を栽培され、高木の滝地区にはお茶工場もあったようです。摘んできたお茶の葉は大きな鍋で煎っていきます。その後しっかりお茶の葉をもみ、火の当たるところに何日か干します。しっかり乾かしたらお茶の出来上がりです。昔は畑でお母さんの手伝いしたんや、自分で作るのは本当においしいで、と富田さん。近所の方や子どもたちもワイワイ言いながらお茶作りを教えていただきました。 みんなで頑張って作ったお茶が完成。香りもよく、深みのあるおいしい新茶です。写真には、摘んで、乾かして、まだまだして、できた夏も近づく88夜のお茶です。次は、婚活ヨガ教室でウェルビーイング。令和6年10月27日日曜日、11時から15時まで。国民宿舎紀州路みなべで行われます。男女とも28歳から40歳ぐらいで各10名です。男性は3000円、女性は1500円となります。締め切りは令和6年10月15日火曜日までです。申し込みはみなべ梅林公園茶屋の糸川さんまで。携帯電話は090-2199-9794となっています。以上、朗読担当は矢倉でした。
5ページ、自宅でできるリハビリ、腰痛編。腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛パート1の巻。前回は腰痛編として、高齢者介護に伴う腰痛パート6を紹介させていただきましたが、今回から腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛パート1について紹介させていただきます。腰椎椎間板ヘルニアとはどんな病気？人の背中には首からお尻にかけて積み木のように重なっている骨が26個あります。その骨と骨の間にクッションの役割をしているのが椎間板です。図1にそれが掲載されています。この椎間板が何らかの原因で飛び出してしまい、神経を圧迫することで痛みやしびれを感じるようになります。この状態が腰に発生すると腰椎椎間板ヘルニア図2となります。若い頃は弾力のある椎間板ですが、年齢を重ねていくと弾力がなくなり壊れやすくなっています。さらに仕事や子育て中で中腰の姿勢が多い人、重たい荷物を持ったり腰を強くひねったりすることが多い人、背骨、猫背など姿勢が悪い人、長時間椅子に座っている人、デスクワークなど、肥満などで腹筋が弱い人、ハイヒールなどのかかとの高い靴を好んでよく履いている人など、日常に腰に負担のかかりやすい生活をしている人ほど、腰痛椎間板ヘルニアを発症しやすくなると言われています。また、喫煙や遺伝なども腰椎間板ヘルニアの発症に影響があると言われています。伝授のように、腰椎間板ヘルニアは腰への負担の積み重ねによって発病するため、活動性の高い20代から40代、ついで10代と50代の男性に多く発病すると言われています。腰椎椎間板ヘルニアの症状にはどんなものがあるの？腰椎椎間板ヘルニアの症状は、突出した椎間板の位置や大きさによって大きく異なりますが、まず代表的なものが座骨神経痛とも言われる足の痛みやしびれです。腰だけが痛む場合もありますが、腰からお尻、太もも、ふくらはぎ、足まで痛みを伴うこともあります。咳やくしゃみをすると激痛が走る場合もあります。他に感覚が鈍くなったり、膝や足に力が入らなくなったりする麻痺といわれる症状が出現することもあります。あと、膀胱直腸障害といって、尿がいつもと比較して出にくい、断尿感がある、逆に頻尿になった、頻繁に尿失禁する、便が出にくい、肛門に力が入らない、便が無意識に漏れるといった症状が出現する場合もあります。こういった症状は内科的な病気で起こることもありますが、腰痛や下肢の痛みやしびれが伴う場合は、腰椎椎間板ヘルニアなどの腰の神経の損傷から来ている場合もあります。麻痺や 膀胱直腸障害が出現している場合、手術が必要となる場合が多いので、特に注意が必要です。次回は腰痛編の腰椎間板ヘルニアによる腰痛パート2の巻として、腰椎椎間板ヘルニアの治療とはについて解説したいと思いますので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。6ページデイサービスだよりふれあいセンター。5月のふれあいセンターではデイルーム内に飾る壁画の新作を作りました。今回のテーマは高原列車です。完成した作品が写っています。これはふれあいデイでは人気の曲高原列車行くをイメージして作りました。いつもこの曲に合わせて体操も行っているので、利用者さんにも馴染み深いテーマです。利用者さんには職員が作った台紙にちぎった折り紙を貼っていただきました。細かい作業ですが、台紙に色がついてくると貼る手がなかなか止まらなくなり、帰りの時間ギリギリになってももうちょっと払いてらという方もいました。完成した壁画は迫力もあり、曲のメロディーが聞こえてきそうな大作になりました。それを見ながら皆さんいつも以上に元気に体操をされていました。作業をしている様子がの写真が掲載されています。悠々館、5月の第2日曜日は母の日でした。悠々館では母の日にちなんだ歌、東京大おっかさんや岸壁の母の歌のリクエストがあり、皆さんと一緒に歌いました。歌っている最中には昔のことを思い出したと言い、涙を流される方もいました。母の日は、普段なかなか言えない感謝の気持ちを伝える日だそうです。職員のことを、時には子供を心配する、母のように接してくださる女性のご利用者様には、に日頃の感謝とこれからも楽しく元気に過ごしてほしいという気持ちを込めて、サプライズで、花紙を使って職員の手作りカーネーションをプレゼントしました。また男性のご利用者様は6月の父の日にプレゼントを用意しています。職員の手作りカーネーションをプレゼントされた利用者さんの写真が掲載されています。貸し出し用具在庫状況、ハート館令和6年5月20日現在、電動ベッド0、手動ベッド1、車椅子8、ふれあいセンター車椅子3、エアーマット3、浴槽台3、体位交換マット3、杖6、松葉杖4、ポータブルトイレ2、シャワーチェア2、吸引器1、貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し子育て用品、在庫状況、ベビーシート0歳から1歳対応0、チャイルドシート0歳から4歳対応4、貸し出し期間は原則1年間です。ベビーバス、貸し出し期間は原則2ヶ月です。2、数字で見るみなべ町の福祉、令和6年4月末現在、括弧電月比、みなべ町人口11652人、マイナス13、65歳以上の高齢者4002人、マイナス2、高齢化率 34.4%、プラス 0.1、ボランティア保険加入者数278人プラス91。ボランティア保険とは国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震噴火津波に対応した保険です。保険料基本プラン350円、天災プラン500円。社会福祉協議会各事業所連絡先、社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館、郵便番号645-0002、和歌山県日高郡みなべ町芝447番地に、事務所ヘルパーケアマネージャー、電話 72-5611、ファックス 72-5610、訪問看護ステーション電話 72-1377、ファックス 72-5610、 悠々館郵便番号 645-0004、和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、 デイサービス電話 72-5900、 ファックス 72-5901、 みなべ川支所ふれあいセンター内、 郵便番号 645-0021 和歌山県日高郡みなべ町東本庄100事務所ケアマネージャーデイサービス電話 74-3069 ファックス 33-2082 ファックス番号が変わりました。7ページ福祉カレンダー2024年6月、6月10日オレンジの日、13時30分から開催場所はハート館。ボランティア配食サービス4日7日11、14、18、21、25、28悠遊館3日、5日、6日、10日、12、13、17、19、20日、24、26、27ハート館8日、15、22、298ページ6月福祉トピックス、アイアイキッズルームの写真は、おしね細川慶太郎ちゃん1歳。お母さんから一言、いつも元気でたくさん食べてくれる慶太郎くん、これからもすくすく育っていってね。おもちゃを持って遊んでる様子の写真が掲載されています。リサイクル掲示板、みなべ町社会福祉協議会では、町内の不要になったけどまだまだ活躍できるお品を他の必要な方にお譲りする架け橋をしています。譲ります。シルバーカー1台、ポータブルトイレ2台、それぞれの写真が掲載されています。お問い合わせ先、ハート館、電話 72-5611。 電員銀行だより、令和6年4月1日から30日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。東吉田万中院に際し、東吉田宮本博樹様、熊瀬川後ろ康夫様、西岩城吉水明夫様、押根栗山啓太様、西本庄生田信之様、堺湯川正光様、山内沢井講師様、滋賀県平井和子様、清川池田拓也様、皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。みなべ仏教会様より能登半島地震義援金をお預かりしました。義援金は宅発や町内8カ所の寺院に募金箱を設置し集めました。総額153,924円。みなべ仏教会吉水会長は、13年前の東日本大震災の際も宅発で義援金を集めました。今回もお寺と地域の思いを乗せて被災地へお送りしたいとお話しいただきました。義援金は日本赤十字社を通じて全額被災地へお送りいたします。梅雨入りで鬱陶しい日々が続いています。散歩していると道端の草花に癒されています。朗読担当は山本陽子でした。